主を感謝します。本当に大いなる方、あなたはその大いなる愛を、至高聖霊の神様、あなたご自身の中に留めておくことをよしとされず、なんと私たちにも、私たちをもその大いなる愛の中に一緒に入れてくださり、一緒にそのあなたの大いなる愛を表していくものへと、喜んでいくものと、愛を受け取り与えていくものへと、私たちを愛のキリストの御体に、愛の神の家族に招いてくださり、ありがとうございます。私たちはよく貧しいものです。だからあなたの名を呼びます。あなたの御顔を慕い求めます。主の皆を呼ぶ者は救われると、私たちはただ頭であなたの救いを理解し、心で受け止めるだけでなく、私たちの罪も信仰も告白し、あなたが主であると高らかに、そしてイエス様がこの週の初めの朝、三日目の朝、敵に勝利してくださったことを高らかに宣言していく勝利の集団に、私たちを今日もあなたの御言葉で作り変えてくださること、ありがとうございます。私たちがそうでなく、ただ日常を流されて生きているとき、生きているようで、私たちは本当に霊的には眠ったものであり、死んだものであり、またこの世をただ生きてしまっているものに過ぎません。でもあなたは神の国を生きるものへと、私たちの霊を清い御霊で、生ける御言葉で呼び覚ましてくださいます。私たちに今あなたの霊を注いでください。私たちに吹きかけてください。私たちは受け取っていきます。あなたの霊によって、御言葉によって生かされていきます。主を期待してあなたの御言葉を受け取っていきます。今日今この時を同じくして、青森の地に行こうから、6名の仲間たちが、神の家族が使わされています。その宣教チームが共に青森のバプテスト教会の礼拝を捧げています。午後にはキッズの礼拝での奉仕も導いていきます。すでにこの3日間、本当にあなたは共に祈り、共にあなたの主の名を呼び、共にこの青森の地を本当にあなたの祝福と、イエス様の勝利を宣言していく祈りの歩行を続けています。でも今、神様、この横浜にもあなたの手の窓を開いて、あなたの愛を注いでください。あなたの霊で満たしてください。この世は、私たちの日常の生活は本当にこの世のもので、敵の暗闇の支配の中に満たされています。私たちは今植え替えます。植え替えてあなたを求めます。あなたが植え替えて私たちを求めておられるから、イエス様が十字架で本当に血を流して命を差し出すほどに私たちを求めておられる、あなたの愛をありがとうございます。今、青森と横浜、そしてこの日本の国中の礼拝が本当に一つとなって、そしてすべての異邦の民が、イスラエルと主の民が本当に一つとなって、また天と地が一つとなって今礼拝を捧げていきます。あなたの御国がここに来ますように、あなたの御心がなされますように。その御心とは、あなたの御言葉を私たちが聞いて信じて守り行い、実を結んで私たちが御言葉で生きるものとなることです。ですから私たちを今お捧げします。お受け取りください。その時に本当に御言葉の通り、病は癒され、罪は許され、 私たちも許しを宣言し、共に悔い改め、罪がなかったことのように帳消しにしてくださったイエス様の父よが、ここに確かに覆われていることを宣言してまいります。感謝します。イエス様の名前でお祈りをいたします。アメン。ハレルヤ。今日もご一緒に、主の御言葉をいただいて、御言葉で生きるものへと私たち生き返っていきたいと思います。今日はそういうテーマです。御言葉で生きるものへと生き返る。先週先々週は、エゼキエル書ダニエル書の御言葉を中心に見ていきました。そして、今週からこの小予言書ですね、先週のアモス、ホセア書からですね、まあ、12人のこの、まあ、小予言者といっても大したことないという意味ではなくて、このイザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルに比べると短い御言葉かもしれないですけども、それぞれ必要な時代にふさわしいところに神様が使わされていた大切な預言者たち、預言者たち、もっとたくさんいましたけれども、本当に聖書に収められているこの12の預言を通して、私たちが今日神様が語ってくださる御言葉を受け取って、私たちがその御言葉で生きるものへと変えられていきたいと思います。少し振り返りになりますけれども、先々週のエゼキエル書の御言葉はこういうところでした。37章の2節から6節までの一部ですけれども、ご一緒に読んでいきましょう。前のスライドにも出ますので、ご一緒に声を合わせてお願いします。谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。お前たちは私が主であることを知ろう。預言者エゼキエルに神様が、まあ、幻を見せて、そしてその谷間に連れて行ったら、骨がたくさんあって、どれも干からびて、ひどく干からびていた。すでにもう亡くなってすぐの骨ではなくて、もう長い年月が経って、カラカラに干からびて乾いていた骨であった。でもこれは幻ですね。でも何を表しているかというと、もうずいぶん前に、亡くなって召されてしまって骨になった人たちのことを表しているんでしょうか。でもここでは神様は、本当にそれもあるでしょうけれども、干からびた骨同然になってしまっている。もう今生きているようで眠っている、生きているようでこの霊は本当に死んだ状態に陥っている主のために、私たちに神様が御言葉を語れとエゼキエルに命じられたんですね。こう言ってます。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。骨に命じてるんです。モーセにも岩に命じなさいと言いました。また本当に私たちは、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよと、この地を全ての神が作られたものを納め祝福していくものです。それは全てのものが、森の木々も手を打ち鳴らして主を賛美するように、岩も水を、岩から水が出るなんて、本当に信じられないかもしれませんけれども、岩水を出せと命じて、そこから命の水が湧きあふれるように、この岩を祝福して一緒に賛美していく。また動物たちも本当に互いにこの殺し合ったり、また私たちからこのまあ、冷たい扱いを受けて死んでいくのではなくて、本当に私たちを通して神様の愛を受け取って、まあ、この町にも皆さんの中にもペットを飼っている方もおられると思いますけれども、ペットが私たちを慰めてくれるから飼っている、本当に忠実に私の言うことを聞いてくれるのはうちでもこの子だけだと言ってね、そういうことで飼ってらっしゃる方もおられるかもしれませんが、そういう面もあるかもしれませんけれども、動物たちにも私たちを通して神様の愛を表していく、そして神様がどういう方であるかを 動物たちも一緒に知っていく。決して見捨てない、決して捨てない、そして最後まで一緒にいる、養ってくれる、愛を注いでくれる、そして語りかけてくれるですね。そして私たちもそれを通して神様が私たちをどう愛してくださっているのか、どれほど語りかけてくださっているのか、養ってくださっているのか知っていることができます。私たちはそのようにすべて作られたものたちが一緒に神をの愛を受け取り、神を愛し讃えていくものへと導いていく、そういう役割を負っているんですね。ですからここで預言者エゼキエルは干からびた骨に命じています。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。骨に何を語るか、ただ一つのことだけですね。主の言葉を、御言葉を聞けと言ってます。御言葉によって生き返れというんです。骨が、まあ、このことを語られた後にこの肉がついて、骨が集まってガラガラと音を立ててですね、で体になって肉がついて皮膚がついて、そして、体がになったんですけども、そこに神の霊が入れられることで生きていきますね。でも本当に生きるのは神の言葉を聞け、干からびた骨を、神の主の言葉を聞け、御言葉によってでないと、ただ骨が集まって何か体が元通りに生き返ったというふうに見えたとしても、また私たちが、私たちは普段、まあ、1日3回何を食べるとか、何を着るとか、栄養バランスとか、いろんなことに気を使っていると思います、ね、でも一番気を使うべき神の言葉を本当に聞いて守りを行っていく、神の言葉で生きるものになっていくというところに、私たちがもし気を使っていないとしたら、私たちは眠ってしまっているか、死んでしまっている。神様の目から見たとき、また敵の目から見てもそうなんですね。私たちだけ気づいていないかもしれません。でもそんな私たちに、干からびた骨を生き返れと、そして御言葉を聞いて生き返って、何をするんでしょうか。生き返ってまた毎日忙しくいろんなことに追われていくんでしょうか。最後にありましたね、お前たちは私が主であることを知る、主を知るために私たちは生かされてるんですね。でも善悪の知識を、いろんな知識や情報を、いいこと悪いことを見極めていくことを求めて、そういう木の実を食べてしまいました。主を知る命の木よりも先にですね、それが私たちの罪の始まりでした。でも私たちは主を知れば、あとはもう何でも満たされるんですね。でも主を知らなければ、どんなにお金や健康や人間関係や地位や名誉やいろんなことが整えられているように見えたとしても、私たちは滅びに向かっているんですね。眠っている状態です。生きていないんですね。ですから私たちは今日、主の御言葉で生きるものへと生き返っていこうではありませんか。アメンですか。アメンだと思う方はアメンって言ってみてください。思わない方は言わなくていいです。アメンですか。アメン。本当に私たちはですね、このように主の名を呼んでいく、呼ぶものはって、この後にも出てきますけれども、神様に応答していくこと大事なんですね。自分の霊を呼び覚ましていくこと、まあ、今この中にも学校とか塾の先生とかいると思いますけれども、ね、子供、ね、生徒たちが全く無反応だったら、まあ、それでもね、授業料払ってくればいいかもしれませんけれども、多分倒れると思うんですよ ね。そこでどんな知識を身につけるとか、どんな生きていく力を得ていくということよりも、あなたは愛されてる、あなたを愛してるよ、そして一緒に生きていこうと、だから大丈夫だよ、こう言われて、そしてそうだって答えていく、そのように霊が呼び覚まされていくこと、眠っている霊が起こされていくこと、生き返っていくこと、死んでいた霊が、それが私たち生きているということですね。生きて生き返るということです。ですから、まあ、先週ある祈り会が水曜日にありまして、まあ、ここからも何人かで一緒に行きましたけれども、韓国から来た先生が、ね、3時から11時ぐらいまでですね、まあ、途中食事も挟んで8時間ぐらい、その中でもう夜 そうで9時10時こう過ぎてくるとですね、ある人たちはもう眠くなってくる、ある人たちは早く帰りたくなってくる、その中で本当に熱くもう語ってくださるんでね、御言葉をでとっても大切なことも また分かち合っていきたいと思います。でその中で、アーメンですかって聞くんですね。でもシーンとしてるわけですね。でアーメンですかって聞くんですね。で早く帰りたい人はアーメンって言ってくださいってですね。そしたらみんなアーメンって言ってね、でもそこで大事なのは無理やりそのメッセンジャーが言ってることに、ただ、自分が本当に心からその神様の御言葉に同意するとかしないとか関係なくアーメンっていうことをただおおむがししていくことではなくて、神様の、メッセンジャーというか神様の言葉、神様からの言葉に本当にそうですと思った時に、私たちはアーメンって、主要でもいいんですね、主の名を呼ぶもの。でもそこにその通りですという意味です、アーメンというのは応答していくということ。これは本当に私たちの霊を呼び覚まして生き返らせていくんですね。ですから本当に、賛美歌の終わりに、アーメンって、言いますけれども、私はいつもいいんです。別にメッセンジャーの合間とかじゃなくてもいいんですね。で本当にですね、本当にそうだってもう霊がそのように感じた時にはもう応答が飛び出てくるんですね。メッセンジャーがもう一言語った時に神様にアーメンって言ってですね、何もまだ言ってないのにですねでもそうなんです。もうそれはあなたが、ね、神様がこれから語られることには全てその通りです、その通りになります、従っていきますという宣言を私たちが初めからしていくということ、これもとても大事なことであります。アーメンですか皆さん。ダニエル書、先週7章と9章を見ていきましたけども、その続きの12章だけ最後に、見て、そして今週の預言書に進んでいきたいと思います。ダニエル書の12章の11節から、この上空のいつも備えられているという意味ですね、上空の捧げ物、ご一緒に読んでいきましょう。上空の捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者は、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ、あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。なぜここだけ取り上げるかというと、先週はダニエル書の特に一番難しいと言われているところをご一緒に見ていきました。でもそれが本当にダニエルに神様が語られてから4つの獣が出てくる。それは4つの王国、ダニエルが使われていたバビロン、そして、ペルシャとメディア、その後のギリシャとローマ、そういう、もう世の中のもうこの国が世界のもう最高の最後の国だろうというですね、絶頂を迎えても滅びてまた次が起こってくる。私たちの世の中はそうです。私はもうこれで完璧と思っても世の中のものは廃れていきます。でも最後に神の国が立つという予言でした。それは70週が定められているってあるんですね。70週というのはこの7日ではなくて7年を表す言葉です。ですから490年です。ダニエルは紀元ですね、600年500年ぐらいの時に活躍していた預言者ですけれども、それから490年 70×70 年ですねが過ぎていくんですけれども、69週で 69×7 ですから483年で時計の針が一旦止まるんですね。最後の1週7年が残されている。それはエルサレムでの神殿が、エルサレム神殿での礼拝が行われなくなったら、そこで時計の針が止まるということなんですね。でも終わりの時に、今もエルサレムには多くのユダヤ人たちがもう今人口イスラエル800万ぐらいになってですね、この1948年に建国されて70年近くですけども、10倍ぐらいになりました。アラブ人もたくさんいますけれども、ユダヤ人もたくさんいます。で礼拝を行われていますけど、エルサレムの神殿ではこの神様の礼拝されているかというと、そこにはイスラムの寺院が、金色の岩のドームというのが建ってますね。ですからそこは、まだ礼拝が回復していないんですね。でもやがてそこで本当の礼拝が、生贄とこの捧げ物が始まるということが予言されていました。ダニエルの9章でしたね。ところが最後の7年、もう一度その時計の針が 始まっていても3年半一時と二時と半時って言いますから 1+2+0.5 で3年半経ったら後半の3年半はその礼拝ができなくなる。これダニエル9章にありました。最後の7年は最初の3年半はエルサレムの礼拝が回復するけども後半の3年半それできなくなるって言うんですね。じゃあその7年経ったらどうなるのか。今1年360何日ですか、365日ですよね。でも当時は日本も昔は360日が1年の、まあ、月のこの暦で言うと360日だったんですね。360日の7年というのが、ごめんなさい、3年半ですね。3年半が1260日なんですね。ですから後半のこの神様を礼拝できなくなる、まあ、つまりエルサレムの神殿にもそして世界中でこの、まあ、偽キリストが反キリストが出てくるんでしょうか。神でないものを礼拝強制させられていくんですね。私たちも今聖書を自由に読むことはできますけども本当に御言葉に植え替えてい、く時が最後起こってきます。礼拝もできなくなるんですね。このようにでもそれは1260日なんです。じゃあその3年半1260日が終わったらもう世が終わりになるのかというと1200この争い忌むべきものっていうのはその偽キリストですねが据えられるその神殿に置かれてから何かそういう、まあ、偶像が置かれるんでしょう。それから1290日があるって言うんですね。1260からするとプラス30日あるって言うんです。そして幸いなことを忍んで待ち忍耐して1335日っていうのはさらに45日ですね。つまり、最後の7年後半の3年半含めた7年終わってあと30日とプラス45日、全部で75日があるということです。するとでも終わりまで歩んで、あなたは休みに入れ、終わりの時に割合天使に立つね、ダニエルも言われてます。私たちもそうなんですね。でもその最後の75日がどういうことがあるのか、どういうものなのか私にはまだ分かりません。でも、まあ、特にこの分かりにくいところでしたね。今日は話してますけど少なくとも私たちはこの1290とか1335というのはそういうことを表しているということは受け止めた上でこの最後の7年のまず時計の針が進んでいくことですね。もう終わりが来るのが怖いからといって、祈るのやめてしまおうではなくて本当に神の国の完成イエス様が戻ってこられる待ち望むのであればもう一度今のイスラエルエルサレムでの神殿の礼拝が回復することを祈っていく。だから私たちはイスラエルのために祈ったりイスラエルにユダヤ人が帰っていくのを多くの日本のクリスチャンたちも祈って今それを助けていますね。具体的にそれをしていくんですね。まあ、前半の3年半はいいでしょう。でも後半3年半では礼拝もできなくなる、そんなの嫌だと思うかもしれませんがそこを通って私たちは新しい都エルサレムが用意されている。そこに向かっていくんですね。ですから恐れずひるまず戦いが起きたり地震が起きたりそういうこともたくさんあると。でもそれはあるって聖書にあるんですね。それがないように、それがいつまでも来ないようにと言っているとその先にある終わりの栄光の王が戻られる時も先延ばしになってしまいますから私たちは、でもそういうものが来ても滅ぼされることなく本当に主と共に歩み続けることができるように祈っていこうではありませんか。さあ今日はこのヨエル書をですね次に、ご一緒に見ていきたいと思います。この御言葉と霊がどのようにその終わりの時に注がれていくのか。ヨエル書の2章の12節からご一緒に読みましょう。しかし今主の御告げ心を尽くし断食と涙と嘆きと思って私に立ち返れ。あなた方の着物ではなくあなた方の心を引き裂けあなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して憐れみその後に祝福を残しまたあなた方の神主への 穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒を残してくださらないと誰が知ろうと。まずここまでにしましょう。心を尽くしてまた断食涙嘆きを持って私に立ち返れ。立ち返れというのはこの悔い改めようということです。そしてで着物を引き裂くというのは、衣を裂くというのは、この心を裂くことは私たちできませんから、悔い改めを表して心を裂くのを着物を裂くことで、引き裂くことで表していたんですね。ところが、何かこの衣だけこう引き裂けばですね、悔い改めをもう表しているからといって、その形形式にが優先になってしまった。でも本当に心を引き裂いているのか、神様、私たちに心を見られますから、心を引き裂いて悔い改め立ち返ってほしい。すると神様は本当に情け深く災いを思い直してくれる。この思い直すというのも悔い改めという言葉ですね。私たちが立ち返り、主に立ち返り悔い改めるとき、神様も悔い改め思い直してくださる。思い直して、何を思い直されるのか、もうこの代々の動画が3代4代と呪いが及んでいくのではなくて、それはもうなしと、祝福が仙台にまで及ぶとありますね。その後に祝福を残す、祝福だけが残るように、前の世代からも次の世代へも、そして今の世代も祝福だけで満ちるように。そしてこの後、この捧げ物とブドウ酒とを残すっていうのは何のことですか。何のための捧げ物、何のためのブドウ酒ですか。これは礼拝ですよね。礼拝するための捧げ物です。礼拝できるように私たちを回復してくださるということです。私たちが集まって一緒に歌い、御言葉を聞き、捧げ物をしているようでも、本当に私たちの心がを引き裂いて神様に立ち返っていなければ、それは形だけのもの、衣を引き裂いているだけの礼拝かもしれません。でもそうではなく、本当に心を引き裂いて神様ご自身が、イエス様ご自身が本当に体を裂いて十字架で、あれは礼拝ですよね、父なる神への捧げ物の礼拝、そして私たちに命を注ぎ与える注ぎのブドウ酒、礼拝です。私たちもそのイエス様と一緒に礼拝するということは、私たちもその十字架で私たちのもう罪とが、呪いがすべて引き裂いて全部流し出す。そしてイエス様の血をと、イエス様の御言葉と、イエス様の霊を受けて新しく生き返っていくこと、これが私たちの礼拝です。さあ、それがどのように注がれていくのか、このヨエル書の3章9節から、これペンテコステの時にペテロを通して語られた御言葉でもあります。ご一緒に読んでいきましょう。その後、私は、あれ、ありませんかね。こうですね。その後、私は、私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私は、しもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。私は、天と地に、不思議な印を表す。血と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいると。アメン。そのうち、私は私の霊をすべての人に注ぐ。ペンテコステの日に始まりました。でもその日で終わったわけではありません。もう聖霊の働きは初代教会では行われたけれども、もう今預言は闇ね、異言も廃れ、そして聖霊の働きは今起こってないんだという人たちもいます。でもそうなんでしょうか。聖霊のバプテスマというのは、この浸す、沈める、浸かると、そういうことですね。そこは水のバプテスマは、まあ、本当はこれずっと使っているのがバプテスマなんですけども、まあ、そうするとですね、復活できなくなっちゃいますから、もう鼻の先、まあですね、 もう全身が水に浸かったことを確かめたら、そこでこの引き上げられ、そこではよみがえりの新しい命に起こされるということで、水から上がっていきます。でも聖霊のバプテスマは、もう十分、ね、聖霊に浸かりましたから、もう卒業します、ね、もうあの今日からは聖霊からは上がります、ね、引き上げられますって、お風呂から上がってしまうように、もう聖霊のバプテスマから上がってしまうということはないんですね。これはいつまでも永遠に聖霊に、だってそうでないと私たちは死を告白することもできない、イエスが主であると崇め礼拝することもできない、御言葉を受け取って理解することもできないし、明かしすることもできません。私は生きることができないんですね、御言葉と霊によらなければ。ですからずっと使っているんです。ですからその後というこの終わりの時代はペンテコステからすでに始まっているとも言えます。でも終わりの日はまだ完成していないんですね。私はその途中にいます。ですから私たちはこの霊を受け取っていく、そこには予言が起こるでしょう。また夢幻を私たちは見て、このエゼキエルやダニエルが見た幻を書き起こしていったように、私たちも神様がこのような夢幻を通して、また御言葉を通して、聖霊が私に神の御国がどのようなものであるのか教えてくださった、それを一緒に分かち合っていくことができます。そして私たちは主の名を呼ぶ者は皆救われる、主の名を呼ぶ者は3割は救われるとか、ほとんど救われるとかではないです。皆救われるです。ですから私たちは主の名を呼んでいこうではありませんか。アメンですか。アメン。主の名を呼ぶんです。頭で理解して、納得しているものは皆救われるではなくて、主の名を呼ぶ。ですから私たちは主よと祈っていくんですね。誰かが祈ってくれるのを聞いているだけではない、私たちの霊が呼び起こされて、呼び覚まされて、生き返って、そして天の父よと、もうイエス様も、イエス様こそゲッセマネで本当に絶叫してですね、父に、祈っていかれました。それは私たちもそのように祈っていいし、祈っていか行く必要があるということです。それほど私たちは本当に祈りが必要なんですね。主の名を呼ぶものことが必要なんです。そうして救われていくんですね。このヨエル書の、ごめんなさい、この後3章の9節から11節、今はこの2章の後半でしたね。3章の9節からどこ読んでいきましょう。諸国の民の間でこう叫べ、聖戦を触れよ、勇士たちを奮い立たせよ、すべての戦士たちを集めて登らせよ、あなた方の鍬を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇士だと言わせよ、周りのすべての国々よ、急いで来てそこに集まれ、主よあなたの勇士たちを下してください。先ほど歌いましたね、今弱い者よ叫べ勇士だと、勝利の主が共におられると歌いました。ここではこの鋤とか鍬とか槍などを、ごめんなさい、鎌などを剣や槍の武器に作り直して戦えと、勇士として、戦えと言ってるんですね。この後出てくる三河書の言葉ではその逆ですね、戦っている武器、剣や槍をこの農作業の道具に作り直せと。これどういうことなんでしょうか。同じ聖書で、なんか神様はその時の気分で違うことを預言者たちに反対のことを言ってるんでしょうか。これは私たちがここで諸国の民の間でこう叫べって預言者ヨエルに神様言われてますね。イスラエルだけじゃないんです。私たちにもこの御言葉が語れということですね。何か聖なる戦い、まあ、触れよっていうのはこの宣言しろということです。聖なる戦い、主が戦っておられる、その戦いに私たちも加わっていくということです。でイエス様は戦ってくださいました。そして、十字架で、まあ、敵はですね、とうとうメシアを滅ぼしたと思ったかもしれません。しかしこの週の初めの朝よみがえられました。完全に勝利されたんですね。創世記の3章15節にあるように、 この蛇のサタンの子孫はこのメシアのかかとに噛みつくかもしれないけれども、でも女の子孫、まあ、イエス様は聖霊によって身を守りましたけども、でも女の子孫としてマリアから生まれましたね。女の子孫は敵の頭を踏み砕く、この致命傷を与えるということです。このメシア、最初のメシア予言です。その通りイエス様は完全に勝利してくださったんです。じゃあもう戦う必要ないじゃないかって私は思うかもしれませんが、でも勝利してゲームオーバーなんだけれども、相手が、敵が敗北を認めずに弾を撃ち続けてきたら、槍を投げ続けてきたらどうですか、私たち。いやもうあの戦い終わったからね、と言って、信仰の盾も下ろしてしまってですね、救いの兜も外してしまったらどうですか、敵は簡単に私たちの頭を撃ち抜き、胸を貫いてきます。ですから、まあ、負け惜しみですね、負けを認めずに、未だに戦い続けてくる、そういう敵に対してイエスが勝利されたんだ、だから下がれサタンと、もうやめろと、意味ないからと、いくらやっても勝ち目はないし、我々は勝利したんだ、で私たちはこの勝利されたイエスにつくと、勝利者の側につくんだと、これを宣言していくことですね。これが私たちの戦いです。でも私たちどうでしょうか。ほとんど多くの人たちは、イエスが勝利してくださった、私たちはもう勝利したんだということを知らないままいますね。第二次大戦の後も、あの横井さんでしたっけ、あのずっと戦い続けてジャングルの中で、まだ戦い終わっていない、誰も教えてくれないから、そうやって、敵に対して身構えている日本の人がいましたよね。そのように、まあ、誰にも教えてもらえなかったり、あるいはそうやったとしてもそのことが信じられずに、ね、この世は自分の力で守らなければいけない、お金の力で守っていかなければならない、自分の地位や名誉、いろんなスキルを身につけて、ね、そして、人が集まって知恵を働かせることで守っていかなければいけないんだと言って敵と戦おうとしている、あるいは敵と戦うということではなくて、もう本当にしてやられてしまっている、死んだ状態になって倒れてしまっている、私たちの家族や仲間たちがどれほど多いことでしょうか。でも私たちは知っています。主が勝利されたんです。ですからこの勝利を掲げていくこと、弱い私たちが私は勇士だとこの主の勝利を宣言していくこと、この福音宣教ってありますね、エヴァンゲリオンという言葉です、ギリシャ語の。これはもともと何かというと、当時はこのローマ皇帝がどんどんこの勢力範囲を広げていくんですね。ユダヤの地もローマの支配に入っていきました。でもそれはですね、ギリシャとかエジプトとかの国々にローマが取って代わって、またこのひどい支配、抑圧をしていくんじゃなくて、ローマの皇帝側からの表現ですけれども、もうローマの平和がやってきたから、パックスロマーナって言いますね。だからもうみんな安心していいんだよと、でこのローマの支配を喜んで受け入れてほしい、これは悪い知らせではなくて良い知らせ、それがエヴァンゲリオンということですね。良い知らせ、グッドニュースなんだ、福音なんだ、これをこのローマの支配に入っていた国々に伝えていく、これが元々のこの福音という言葉なんですね。でもそれはこの世のことではありません。それをさらに上回る、それと比べ物にならない神の国の支配がやってきた、それがヨハネもそしてイエス様も最初に言われた悔い改めよ、それはもう発想を大転換せよということです。何かというと、神の国が近づいたから、もうローマの支配ではない、神の愛の支配がやってきたから、で戦いをやめるのではなくて、その私たちの戦いというのは血肉のこの世の味方同士の、家族仲間同士の戦いではなくて、この世を支配している悪の暗闇の力との霊の戦いです。この霊の戦いに私たちが目を向けて、私たちは戦っていく、 主と共にその勝利を宣言していく。これがまあ、ヨエルは先ほどのこともそうです。終わりの時を語っている予言ですから、私たちは主の勇士たちとして戦っていくんですね。弱い者に私は勇士だと言わせようとあります。皆さん、弱い者だと思う方は言ってみましょう。私は勇士だ。さん、はい、私は勇士だ。ちょっとあんまり勇士っぽくないですね。私は勇士だ。さん、はい、私は勇士だ。じゃあ、それでも信じられない方もいらっしゃるみたいですから、隣前後の方にあなたは勇士ですと、ちょっと宣言してあげてください。そうです。花婿を待ち望む花嫁なんですね、主の民は。でも戦う花嫁なんですね、はい、花嫁自宅というのは霊の戦い、そして花嫁同士が体の中で、いがみ合ったり争い合ったり戦い合ったりまた比べ合ったりするのではなく、一つになって悪と戦っていく戦いです。でもその戦いを自分たちの頑張りでまたしてしまってはいけないですね。主の御言葉に植え替わいて、そこから力をいただいていく必要があります。アモスの御言葉8章と9章それぞれ11節のところにありますが、ご一緒に読んでいきましょう。見よ、その日が来る。神である主の御告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。9章11節その日、私はダビデの倒れている仮居を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。アメン。この後半の御言葉は、この使徒15章エルサレム会議で、このイエス様の弟のヤコブとして言われたところですね。この主の言葉を聞くことの飢饉、皆さん今朝朝ごはんとか食べて来られましたか？なんか飲んで来られたり、まあ、夏場もね乾きますけども、冬場まあ、加湿器も入れてますけども、このエアコン入れたりするとやっぱり乾いてきますので、まあ、第一礼拝では何人かの方が水筒をね持参して水飲んでらっしゃいました。あ、用意がいいなと思います。でも私たちは本当に飲むべきもの、本当に食べるべきもの、何によって生きているか、それは主の言葉によるというんですね。御言葉に植え替えてそれを受けていく。昨日いすみ礼拝千葉であったんですけども、まあ、メンバーの方のいろんな証分かち合う中で2つのことを聞きました。1つはそのいすみの近く の三崎教会ってあるんですね。そこからもメンバーの方が応援に来てくれてます。その教会に、まあ、中国にこの聖書を届ける、そういう、まあ、命の水計画の働きをしている方が来られたっていうんですね。で、その話を聞きました。もちろん中国もすでに1億人ぐらいの方がクリスチャンになっているんでしょう。場所によってはもう聖書がもう山積みされていて、まあ、自由にそれを買って読むというところもあるそうです。でも本当に農村部のあるところでは全く聖書が届いていない。そして、聖書をもう一冊届けると、もうそれをですね、みんながわーっと集まって、もう村の人たちがもう何ページかずつですね、もうもぎ取っていって、でもうそれを食べてしまったりしてですね、でまた届けなきゃみたいなことも起きている。でみんなどうしているかというと、もう聖書がないので覚えてるって言うんですね。覚えるしかない。まあ、実はイエス様の時代もそうです。昔は村にの街道に巻物があるだけで、あとは覚えるしかなかったわけですね。私たちは本当に今恵まれているようで、御言葉を蓄えていないとしたら、主の言葉は本当に飢饉の状態かもしれません。もう先ほどの最後の3年半ありましたね。もう主の言葉を聞けなくなるとき、あるいはこの自由に読んだり礼拝できなくなるときも来ます。私たちは本当にそれに備えて蓄えていく必要があります。そして私たちは本当に、いろんな栄養バランスに気を使ったりして生きてますけども、本当に御言葉によって私たちは本当の意味で霊的に生かされている、生きているのだ。植え替えて ンでも水でもなく、この御言葉の飢饉、その日が来る、この飢饉を送る、これは悪い予言ではないんですね。植え替わき、大切なことです。昨日泉礼拝でもう一つ言ったのは、染森さん、哲郎さんが畑をやってるんですね。で、そら豆じゃなくて何でしたっけ、水をやりすぎた、ピーナッツ、落花生ですね、千葉の、ね、ピーナッツを、落花生をいっぱいこう植えたんですけども、畑に行く前にね、家のとこでポットでやっていて、で本当に哲郎さんはね、優しい愛あふれる方ですから、しょっちゅう気になってこう水をやってしまってたって言うんですね。そしたら一つも芽が出なかったので、近所の、ね、おばちゃんのところに行ってですね、そしたらそこにもうものすごいもう落花生が本当にもう落下するほどですね、なっていたってんですね。で、これどうして、どうやったんだって言ったら、いや、何もしてないんだと。何もしなかったらこうなったって言うんですね。全然水やらなかったと。そうしたら、まあ、ピーナッツのね、殻、硬い殻をですね、きっと、本当に豆も植え替えて、殻を破って、打ち破って、根が水を求めてしっかり張っていったんでしょうね。そして、実を実らせていった。私たちも御言葉の実をそれに本当に植え替わく必要があります。まあ、植え替わくっていうのは、じゃあ1年間御言葉を読むのやめてみようとか、そういうことではなくて、そういうことではなくて、1日3回食事をしている以上に本当に御言葉によって生きる。毎瞬間瞬間、私たちは御言葉でを食べて飲んで生きていく。そうなっていくことはありませんか。御言葉で生きるものへと生き返っていきましょう。最後、この御箇所の御言葉、そしてヨナ書を読んで終わりたいと思います。御箇所の4章1節からご一緒にお願いします。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。まことに万軍の主の御口が告げられる。まことにすべての国々の民は、おのおの自分の神の名によって歩む。しかし、私たちは、いよいよ限りなく、私たちの神、主の名によって歩もうと。アメン。ここでも、多くの異邦の民、国々の民が、このエルサレムに集まって、来て言うっていうんですね。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろうと。イスラエルの民、ユダヤの民ももう、私たちが励ましながら一緒に一つとなっていくということです。そして、それまで国々は、日本もそうです。イスラエルもそうです。国同士が戦い争い合っています。今でもそうですよね。今全くそうでなかったら、もう軍隊とか核兵器とか全くいらないはずです。でも、それを恐れて、それに備えて、ますます、私たちは戦い争いを続けている。でも、ここでは、神様が先ほどと逆ですね。この剣を好きに、そして槍を鎌に、武器を、鉄の武器を同じ鉄で、農作業の道具に作り直していく。国同士は、人同士はもう戦わないで愛し合うだけ。私たちが共に戦うのは、この霊の戦いですね。悪の力に、サタンと悪霊に対して、私たちは争い合うのなく、憎み合うのなく、一つとなって、教会が一つとなって、主の民が一つとなって、すべての民が本当に人一つとなって、主の勝利を敵に対して掲げていく。で、私たちは戦いや武器ではなくて農作業です。何のために好きとか、この クワとかですね、必要なんでしょうか。カマとかですね、剣を好きに、好きっていうのは耕す道具ですよね。私たちは御言葉の種、カチカチのところではこの種まきの例えのようにですね、カラスがすぐに、カラス鳥ですか、御言葉をついばんでいってしまう、悪魔がそれを取っていってしまうとあります。柔らかく耕される必要があります。そうでなければ私たちは御言葉をいくら植え替えて聞いても、それが根を出し実を結んでいくことはできません。ですから互いの心を耕していく好きです。そして御言葉が実を結んでいったら何でしょう。今度は剣、槍を鎌にですね、収穫です。収穫のも大事というか、収穫が大事なんですね。私たちはその実を神様に捧げていく、これが私たちの捧げ物礼拝です。この御箇所の7章18節からの最後のところを読みたいと思います。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。すべての罪を海の深みに投げ入れるんですね。罪は重たいですから、私たちは持っていると重荷なんですね。そこから解放される必要があります。でもどうでしょう、大きな罪、もう石のような岩のような、罪をドボーンと海の深みに、海に投げ込んだら、それは沈んでいくように思いますよね。まあ、イメージできますよね、皆さん。でもどうでしょう、小さな罪、これは別に誰にも多分迷惑かけてないし、まあ、神様これぐらいはいいだろうとかって思ってしまうような罪は軽い罪なんでしょうか。よく罪重い軽いって言いますけど、でも小さな石も海に入れるとどうなりますか。やっぱり沈んでいくんですよね。私たちは大きいものでも小さなものでも、すべての罪を海の深みに投げ入れていく。この水に沈めるというのは、罪人を、罪を沈めていきますよね。形で表すなくて、私たちはそれをし続けていきます。いや、それをもうしたということを宣言し続けていくんです。このヨナという預言者が実際に海に投げ入れられました。こういう大きな船に乗ってですね、ヨナはニネベの町に行きなさいと言われたんですね。アッシリアの首都、大きな町です。でそこでイスラエルの敵なんですね、アッシリアの首都ですから。でそこに行って、悔い改めを述べようと、私は40日でこのニネベを悔い改めないと滅ぼすからと、まあ、そういうふうに御言葉を告げなさいと言われたんですけど、ヨナはそれが嫌で反対側に逃げていこうとしました、西の方に。もうそうしたらこの嵐が起きて、船が本当に沈みそうになって、その時に一体誰が悪いことをしたんだろうとヨナが告白しました。私が神様に逆らって、神の主の御顔を避けて逃げようとしたからです。どうぞ私を海に投げ込んでくださいと。でみんな、まあ、恐れ多いことだけれどもと言って、ヨナを海に投げ入れたら、海、まあ、嵐が止んで、ニネベの前にその船に乗っていた異邦人たちがみんな神様を礼拝し始めたというんですね。さあヨナはどうなったんでしょうか。ヨナは海に沈んで、本当に海藻が絡みついたり、もう本当に息もできずに死にかけました。でも魚が、大きな魚が、まあ、ここにはクジラみたいな絵がありますけども、大きな魚が飲み込んでくれたんですね。その腹の中で三日三晩、ヨナはいろんなことを思い祈りました。その祈りが最後、ヨナ書2章4節、ご一緒に読みましょう。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を 仰ぎ見たいのです。もうこのまま死んでしまうのか。でももう一度皆さん魚に飲まれたとしてですね、あんまり想像できないかもしれませんけども、でもそこからお腹から出られたとして、もう一度何か一つのことだけ、何か一つしたい。何したいですか？誰かに、誰に会いたいですか？ヨナは神様の元から逃げて御顔を避けていった。でももう一度あなたを仰ぎたい、神様に会いたい、そして神様を礼拝したい、それだけお願いしますと祈ったら、神様が魚にヨナを吐き出させて、そしてニネベの町に行ったんですね。まあ、そこで悔い改めようというか、40日で神様がこの町を滅ぼすと、神に逆らっているからと。そしたらニネベの王様をはじめみんな悔い改めちゃったんですね。悔い改めちゃったというか、悔い改めたんです。でヨナは、まあ、使命を果たしたわけなんですけども、ヨナとして面白くないんですね。イスラエルの敵が滅ぼされる、ね、使命だと思ったら悔い改めで生き残っちゃったんですね。そして、ヨナはまあ、とてもそのニネベの町の郊外にいて、もう火でカンカン照りの中で、暑さで苦しみました。で神様に願ったら、神様はトウゴマというですね、まあ、これでっかいかぼちゃみたいですけども、トウゴマの木を1日で大きく生えさせて、その木陰で休めるようにしてくださったんですね。ところが、ヨナだけでなく、同時にもう一人の預言者というか神様からの使命を託されたものがいたんですね。一匹の虫でした。その虫が、神様から、ヨナも大きな使命をいただきましたが、小さな虫がですね、この大きなトウゴマを一晩で食い尽くせと神様から言われてですね、そんなことできるでしょうかと思ったに違いないんですけど、頑張って全部食べたんですね、虫は。ね、本当に殉教したかもしれませんね。でもその明くる朝、このトウゴマはなくなってしまって、またカンカン照りになってですね、カンカン照りというか、もう夜中カンカンになったんですね。神様どうしてこのね、せっかくくださったトウゴマが枯れてしまったんですか、あなたはなんとひどいこと。でも神様はおっしゃいました。あなたはこの一晩で生えた、しかも自分が、何かしたのでもない、このトウゴマの木を惜しんでいる、でも私がこの12万人のニネベの人たちとその家畜も言ってるんですね、を惜しまないはずがあろうか。これは私の民、私のものだ、異邦の民だって。これイエス様より前 の、 まあ、数少ない具体的な異邦人宣教の話ですね。神様が異邦の民、私たちへの愛を表してくださったものです。それほど神様は私たちが滅びてしまうの、霊的に眠ったままで死んでしまっているのを惜しんでくださってるんですね。ですから御言葉によって生きようと、干からびた骨のような私たちに今日も愛の言葉を語ってくださいます。今ご一緒に祈っていきましょう。本当に私たちが御言葉によって、御霊によって生きるものとされますように。主を祈ります。今どうぞ私たちにあなたの御言葉を注いでください。あなたの霊を与えてください。聖霊によって御言葉を受け取れるように、実を結んでいけるように。その実を結ぶとは、私たちが御言葉によって誠に生きることです。他の食べ物や他の世の知恵ではなく、あなたの言葉を信じてそれを守り行って生きることです。そのような私たちにされていくときに、私たちはもはや互いを罵り合ったり裁き合ったり戦い争い合うのではなく、本当に一つとなってあなたが戦われる、敵と悪の力と霊の戦いに私たちも入っていきます。信仰の盾によって、救いの兜によって守られ、御言葉の剣によってサタンを下がれと主の勝利を宣言していきます。神様、その御言葉の剣を私たちに与えてください。そして今、私たちを御言葉で生きるものへと作り変えてくださいますように。感謝します。イエス様の皆で祈ります。アメン。